と
暮らす今回昭和昭和ですよ
とは
いろいろ満ちてくる時なんですよ。
うん、うん、はい、
はい、あらゆる生命が天地に満ちてくる頃って書いてますね、
うん、
草木も花々も鳥も虫も獣も人も火を浴びて輝く季節が昭和でございます、うん、ちょっともう過ぎましたけど5月の21日土曜日でした。
そうだよ
今日はねちょっと23日2日も経ってしまいますしで
てなぜかと言いますと
ちょっと昨日田植えをやってましたので。
そうね、無事に終わりましたね。
なんとか
田植え
ねえ、学生さん来てくれたね。
うん、あの大手門学院大学という大阪の茨城市にある大学に先生の友達っていうか友達の先生
まあまあ友達の先生
か、そうそう、もう20年近くのお友達になるのでしょうか、今堀先生というすごく面白い先生がいて、その先生が学生さんたちを連れてきてくれて、総勢9名先生も入れて9名で来てくれて、
うん、
で田植えね、実はドキドキした割には1時間ぐらいで終わったんだよね、
うん、あっさり
早かった
早かったね、まあ、小さいところやからね、うちの田んぼ、うん、
何が大変って白かきやったな。
うん、まあそうやね、
うん、
うん、
いろいろまあ準備は頑張って進めてくれて、うっちゃんが
早かったね、
早かった、うん、なんか案外その後の方がしんどかった
しんどいってない
あ、その後っていうのは別に学生さんがいる間じゃなくて、その後にちょっと補職にね、
まあ一応ね、
うん、あとそうこんにゃく植えたのがめっちゃきつかったな私
あそう
畑がにね午後から行った、それが大変だったけど、
うん、
田植え自体はすごい楽しかったし、なんかね学生の頃ってああいう感じだっけみたいな、
えらい楽しんではったな
ね、
うん、
なんかいいノリの楽しいことしちゃった。
学部が地域創造学科っていう、
うん、
学科どういうことをするのかな、
自分としてああいうことするのかなと思ったら、ああいうことする先生はすごい少ないって言ってたよね、
うん、フィールドワークがすごく多いとかって言ったでしょ、
そうそうそう、
いろんな農村行ったりとか、
うん、
屋久島行ったりとかって言ってたよね、
うん、そうか、そういう意味ですごい貴重な先生やなと思うけどね、
うん、まあ、それにこう乗っかってくる生徒たちっていうかさ、逆にこうこんなことしたいみたいなとか
って、うんうん、あるね、そんな人たち、ね、
言ってたよね、
すごい元気いっぱいだった、
うん、であの頃はほら入学式も出れなかったような世代って言ってたよね、3回ってこと
は、うんうんうん、コロナのもう途中で入ってきたみたいな感じだから、もう実際にそのクラスメートっていうかゼミのね同じ子たちと会うのが初めましてみたいな、
うん、
3年生になって初めましてみたいなこともあるというと、いやーなんか大変なんだなと思ったけど、
うん、
あんだけ楽しいならね本当になんか良かったなと思うし、
うん、
こう学ぶの楽しいなってなってるんじゃないかなと思ったよね、だけ生き生きやってるとね、
そうよね、
うん
うん、体を動かしながらっていう、
うんうん、
まあ昼からね学生さんたちあと先生も含めてうちの家でご飯を一緒にしたんですけれども、ねあんだけこういろんなやる気のある子たちがこう来てくれるんであれば、なんかもっといろんなところをいろんね紹介してあげれたらいいなとかって思ったけどね、うん、
うん、もう今までもねもう多い子は3回来てて、
あそうやったっけ、
桜祭りに1回来て、
うん、
その後お茶摘み、
あ
新茶摘みの案内をしたら
やってた、ね、
それにも参加してくれて、
言ってた。
で今回の田植えが3回目。
す
ごくない？
意外と頻繁やね、この2ヶ月間ぐらい。
4月、5月、5月に2回来てる。
そういうことよね、うんうん、
毎月やりましょうみたいなってたからね、
先生
が。
え、何を？
え、なんか南山城村駐在員を作ろうとかね。
ああそう、
結構そういう話でしたよ。毎月なんかこう送り込みますって言ってた。
そうですか。あの田んぼどうでしたか、今回初めて。
田んぼはそうだね、やっぱ苗作りが難しいなっていうところかな。
そうだね、
うん、宇田で、パーマカルチャーの仲間たちとやってたものでは、うん、日々のねその苗の管理とかも全部その宇田の千里さんってね、そこに住んではる、でもうずっとお米作りやっていた人が見てくれてた部分が多かったから、
うん、
うん、その田植えまででも種まきとかはしたけども、
うん、
その苗が日々どうやって成長するかとか、その様子でちゃんとその田植えに向けて見てくれてたのは素晴らしい方なと思って、うん、で自分でやってみるとなかなか工夫してみるんだけど、
うん、
それがかえって苗がちっちゃいままの原因だったりとか、天候に合わせてやってあげないといけないことを、その、マルチというか不織布をかけて保温してあげることとか、そういうので、うん、その田植えに向けてすごい、うん、整えていくっていうところが難しいし、うん、一回きりっていうかね、その田植えまでになんかできてなかったらこんなにも植えにくいものかという。
そうだね、ちょっと小さかったからね。
ない
ね。
あ、でも、
うん、やっぱりあと 2,3 センチは小さかったなとかって思うね。
そうやんな、だから水没しちゃうから、うん、こう植える時にも見えなくなっちゃうんだよね、
うん、
みんなちょっとそこやりにくそうだったし、まあね、そうやってこう日程決めてからこうそこに合わせていくってすごく難しいから、本当はその自然の気候とかその苗の成長に合わせて田植えするっていうのは一番いいんだろうなと思うけど、
いやちょっとそれは難しいなと思うな、ね、やっぱりそれに向けての白かきであったりとか、その植える準備っていうのをやっぱり整えなあかんわけやからな。
だから、ね、だからハウスでね、みんなねやったり農協さんで苗買ったりするんだなっていうのはよく分かったよね。
うん、大規模になったらそうかもしれんな。
でもそう、その種まきの密度とかはね、なんかあんま違ったのかなって思ったけど、割とその粘りっていうのかな、根の張りようっていうのはちょうど良かった気がしてて、
うーん、
あれぐらいこうみっしりないと土がねこう崩れちゃってめちゃくちゃこう手で持って運べないみたいなのになっちゃうから。
うーん、でもまあ谷村さんもまあちょっと多かったかなとかって言ってたし、
うん、
まあ、としやさんもしかりやけども、まあ、そういうのもちょっといっぺん加減じゃなくて試してみてもいいかもしれないな
とかって思うけどね。密度を変えたパレットを作っとくっていう、
うん、
まあ、今回も2種類あったんだけど似たような感じになっちゃったから、
ね、その 10g、20g の違いっていうのがどうなってくるのかっていうのはやっぱりやってみなんてわからないかなとかって思うし、
最初のは120やって、
そうやな、
で2回目のは100やって、だから20違うねん、
うん、
うん、
ね、それを減らしてみるっていうのも一つだし、うん、どうしても今年は5月入ってからの気温が低かった気がするなと思うしね、うん、積算温度っていうのも多分重要かなと思ってて、
面白そうだよ ね、
うん、
うーん、
意外と温度上がらんかったっていうか気がする、日中特に、
うん、
夜はやっぱり冷え込んだりしてたからね、まあ、その10度以下になることはなかったけど、うん、
寒かったよね。
寒い日がちょっと続いたな。
まあこっからしばらくかなとは思うんだけどね。そうやってちょっと小さい苗なので水没しても、まあ水管理で徐々に大きくなって、でその後のね草取りがやっぱり去年宇田はめちゃくちゃ大変だったから。 そういうところで田植え1週間から10日後までの、草取りっていうのがやっぱすごく命だなと思ってるし、その後の、草取りの大変さを軽減できるかどうかっていうのはすごい、見どころというかね、
そうやね。まあ、
か
どうして
なと思う。
も農薬除草剤も使わないしね。頑張ってちょっと報告していきたいなと。
そうやね、楽しみです、結構。
ね、昨日もグループラインを作ってくれたので、田植えしてくれた学生さんたちにもちょっと報告していきたらなと、写真撮るなり、思ってて。
そうしましょう。田植えでした。なんかこの1ヶ月あれこれありましたね、的な。
ミーティングがすごい多かったんちゃうかなと思ったけど、あれこれ。それようちゃんはいつものことかもしれんけど、
そうなのかな。
結婚パーティーもあれば、アウンハウスもあれば、なんか他もなんかいろいろあった気がすんなと思って、とにかくなんか集まってミーティングみたいな話がすごく多かった。そうでもない。
まあこんなもんかなっ
あ、い
てい
つ
う
も
気
の通
は。
りか。君はいつも多いもんな、そういうのが。
そうやな。いやでもね、
なんかあれこれいろいろ物事が動くっていうか動いてる感じがするかなと思って、この春特に
こ
な。
の春ね、
4月5月。
もうすぐね、お友達の結婚パーティーをうっちゃんがやらせてもらったガーデンにお庭でね、
そう、お
やろう、ガー
庭、
デンウェディングの企画があって、
うちの近所ですけど。
まちこさんね、前にゲストにも来てくれたまちこさんのお庭でやろうっていうことになってて、それがすごい楽しみだよね。6月の、だから次回の
あ、
配信予
そうっす
定日
ね。
の某種の
ちょうど暦の
日なの
日
で。
で、ちょっと梅雨入りかなとか心配かなと、雨が。
まあジューンブライドってね、いつもそういう感じだけど、晴れるといいし、ちょっぴりの雨ぐらいだったら綺麗かもしれないぐらいのね。
なんかむちゃくちゃ暑く
寒い
ない。
だと大変だけど、
そうだね。
気持ちいいかもしれないな。
何人ぐらいやったっけな、総勢30人、35人ぐらいかな、大体参加者が。
なるほどね。青のドレスコードで。
そうだね。あれなんで青になったんやったっけ？
2人の好きな色だからでね。
ああ、そうか。
結構ドレスコードって面白いなーって改めて。
そうやな。
その色を身につけるという。何でもよくって、別にシャツとかでもいいし、なんていうの、アップリケって言いそうなんだけど、アップリケって古くない？アップリケってなんかエプロンとかにつけてそうなね、こうひよこみたいなやつでしょ。 あれなんて言うんだっけ、ブローチとか言いたかったんだよ。アップリケってなんやねん。 アップリケって何語なんだろうね。
何やろうね。あれってあれやろ、
こう
なん
フ
か
ランス、ダンスかな。
こうちょっとなんか服破れたりとかした時にドラえもん貼るみたいなやつ
ド
やろ。
ラえもん貼る、それ。
そういうやつやん
ド
な。
ラえもんのアプリ系みたいな感じやね。
確かそんな感じやったなと思
そうです、そうです。 言ってちゃうか。 アプリ系の、青のアプリ系でもいいですよと。
まあこのも小物やろ、とにかく。
子供 釣られて口が
お
回
から しく
なく
なな
っ
る
て
わ。
ますわ。 そうです、ですよね。
なんか思い出に残ってる結婚式とかある？
数々の結婚式に出てまいりましたが、
そうやな。
私、何だろうな、なんか、海外？海
海外
外
はあっ
もあった
た？
よ。ボストンでね、結婚式やった友達 がいて、
アメリカか、
うん、でアメリカ人とトルコ人のお友達が結婚したんだけども、
うん、
でそうなんかねボストン郊外の、その子の旦那さんの実家なんだけど、
うん、
そこでそれもねガーデンパーティーだったね。
お
みんなでダンスしたりとかね。
え
そう
あこう芝生のみたいなところ、
まあ、結構でっかい、
まあ、広大な
テント張って、そうなんていうの割と映画に出てきた感じだったね。
あ
まためちゃくちゃ綺麗な友達やねんか、日本に来た花のある子でね。それは素敵でしたね。
それは何テントの中で何、うん、着席それとも
着席だからなんか
ちゃんとテーブルと
白いテーブルクロスの
ああいう長テーブルみたいな
ん
ていうか
長テーブルじゃないんだよね、なんか 4,5 人の、
う
ん、
あ
だから日本でもあるといえばあるセッティングなんだけど、うん、それ郊外の新緑の季節に、まあ、みんなドレスアップしてやってきて、でみんなでダンスとかするっていうのはなんかすごく、
うん、
手作りなんだけど映画みたいみたいな感じだったね。
そう
ね、
先日アウンハウスさんの打ち合わせ行ってきましたけど、
うんうん、アウンハウスさんっていうのは奈良に住んでらっしゃる、アーティストとキュレーターのご夫婦で、この間の、うん、
この間ゲスト
に ね2回前かね、うん、
あ2回前か
そのお二人と今企画している、なんていうんですかあれは
アートプロジェクト、
アートプロジェクト、うん
うん、
いい言葉知ってるね。
いや
それの打ち合わせがあったね。
そう去年ね南山城村山の中で展覧会というか作品展をやった笹岡美穂さん、アートと科学と、
哲学
か、うん、
南極絵巻っていう、 こうすごく長い、和紙の巻物に自分が南極の探検隊の船に乗ってそこでこういろんな、インタビューをしたりとかその科学者の人たちと一緒に過ごした1ヶ月間かな、その様子を絵巻にして貼って、そういう自分のバックグラウンドである地質学というのかな、
地質
学、うんうんうん、それとまあアートっていうものを融合させためちゃくちゃ面白い企画だったんでね、
うん、
でそれが素晴らしいのでぜひアウンハウスさん、私たちの知ってるアウンハウスさんにも紹介したいなと思ってご紹介したら縁がつながって、じゃあそのアウンハウスでも何かやりましょうよってなって、
そう
そうなんです。今年フィールドワークというか調査にねこの間来てて、
そう、ちょうど5月の13日ぐらいかな、
うん、
か10日間ぐらい行ったのかな、うん、ね、うん、実際滞在制作というか、うん、まあいろいろアイディア練ったりとかね、
うん、
フィールドワークしてっていうのをしてて、
うん、
なんか笹岡さんその高知で構造を使って紙をすいたりとかっていうを知ってる、してたのかな。なんかその中でアウンハウスの敷地内に生えてたカラムシっていう草を利用して一つの紙を作り上げてた、
うん
うん、
カラムシっていうのは本当にその辺に生えてる雑草なんだけれども、福島とかでは、カラムシの村というかね、の檻がすごく有名で、まあ、その繊維を取り出して布にするっていうのは古代からやってた、もう本当にコットンとかが入ってくるずっと前の話なんだけど、
ね、なんか麻と同じ種類、
うん、麻の仲間でチョマって呼ばれてるんだけども、うん、本当に
うちの家の敷地にもね、うん、あっちこっち生えてるような、
うん、そうそう、
多分どこでも見たことあるような感じのものやね、
うん、そうなんですよ、うん、
なんか通常の紙っていうのはその色素抜いたりとかその繊維 繊維質だけ取り出すんかな、いろんなものを取り去ったもので、ああいうふうに白く白い紙を作り上げるんだけども、笹岡さんはその植物をまず発酵させて、でそれを叩き潰して紙として作り上げる、だからもう素材そのまま丸ごとやってたかな、
なんか白くない紙なんだよね。
だからなんか紙っていう形なのかっていうところ、
ジャンルが違うものを作ってる感じでもある
よね。不思議なものやったよね、
それ自体が語りかけてくるような、もうそう、このチョマがそういう風に形を変えるとか、まあ、紙ではないものが出来上がるっていうのは
そうね、
すごい生き物感があって面白いね。
なんかこう動き出しそうな、なんか一つの生命みたいな感じもあったし、増殖していくような細胞のような感じもあったし、
私は結構ね地層みたいにも見えるなと思って、さすがやなみたいな気もした
し、そういう感じもあるよね、
面白かった。
で、一応それをまあ一つのメインのものとして考えてはいるんですけど、まあ、最終ちょっとどうなっていくか分からないけどね。
そうやね、夏に子供たちと一緒にそういう紙を作るのか、まあ、あの素材を集めるのか分かんないけど、そういうワークショップをやって、
うん、
11月にその展覧会というか、1ヶ月間ぐらいの企画展みたいなのをアウンハウスのオープニングイベントにもなるみたいなんだけども。
そうやね、初のアートイベント、イベントというか、アートプロジェクトかな、
ね、お披露目になるなっていう、すごい楽しみな企画が。
そうだね、すでにもう日にちも決定してて、ワークショップに関しては8月11日の山の日、で展覧会は11月の
10月末から始めようってなったんだけどな。
あ、そうか
そうか、10月30日の日曜日から11月の27日の日曜日までやりましょうって言ってて、まあだいたい毎週末オープン。
あ、そうかそう、週末オープンって形かな、
平日にしかねお休み取れないとか、行きたい人は予約してもらって開けてもらうっていう感じかなって言ってるね。
そう、で今考えてるその展示する場所に関しても、そのアウンハウスもいいんですけど、なんか近くにある実は竹の
館
というかそれは私が
たまに行く奈良のおでん屋さんの名前みたいな感じになってますけどまあそこはねちょっとまだ未定かな、
未定かやけどね、とにかくなんだかこう良さそうな場所でやるかもしれない、
たくさんの人にね見てもらいたい場所だし、でその横でこの間あのインタビューのアウンハウスインタビューでもお話してくださったおいしい森プロジェクトがね、ガンガン進行中なので、
そうですね、
そう、その様子も見てもらえるといいよね、
ですのでまたちょっと細かいことが決まってきたらね、またお知らせしたいかなと。
そうやね、あの笹岡美穂さんのインスタグラム あのアカウントとかもリンク貼っとくので、すっごい、あの面白い実験いっぱいやってて、カビの観察とかね、あとあの構造、三つ股の繊維を取り出して三つ股星人っていう謎の生き物を作り出したりしてるので、それも見てもらったら超楽しいと思います。
いや、やっぱりねあそこの場所がやっぱりすごいよね、アウンハウスっていうところもそう、あの辺のロケーションとかもすごいので、普段のねその街で見るような美術展とはまた全然違う作品とロケーションといろんなものが味わうことができるんじゃないかなとかって思うので、なかなか貴重やと思います。多分すごい展示となってくるんじゃないかと、
ですね、
なんせキュレーターがプロのキュレーターやからね、
ヨシさんかっこいいんだよね、こう
絶対なんかこう揺るがいない何かみたいなのがあって、ここはもう
譲れない、
これは絶対こうしたいみたいなさ、
あとパブリシティどうすんだみたいなとこすっごい突っ込まれたね、こう宣伝をあのちゃんとしなければいけないっていうので、 そこの企画はどうなってるみたいなこと
を突っ込まれて、考えてませんけどみたいな。
結構そこ苦手なとこと思いながら、ね、まあでも頑張ってネットワークをね、知ってもらってやっぱり行ってくれたらめっちゃ得るものがあるんじゃないかなと思うから、なるべく多くの人に伝えるっていうのは本当に重要なことだなと思って、
ただもうただ無差別にっていうのもでもどうかなとかって僕は思うし、
でもやれること全部やれってヨシさんは言ったよ、いやそうだなと思って、本当こっちの発信側としては本当に全力でいろんな人に向けてやるべきなんだなと思った。特にさ、こう地元の人には絶対来てもらわないとダメだみたいな、強いあの強さはかっこいいなと思ったけど、やっぱだからオランダでその地域 の、あの美術館かな、でいてはったっていうのはそういう還元するっていうかさ、あなたたちのアートだよっていうものをやっぱり知らせるっていうか、
なるほどね、
そういう
地域に開かれた場所
だったのかなと思って、そこがそのこの間の話からは、私はそのオランダの全体 の、その美術へのリテラシーっていうかね、なんか興味とかでそれをやっていくとか、それを職業にできる人たちを作っていくっていう、ことを押し上げてるんじゃないかなって思うんだけど、
ね、そうかもしれないね、で芸術とかアートみたいなもっと一般化させてるっていうかさ、なんかこう限られた人のものではない気がするよね、それって広く一般市民に、
そうなんかそこ
一位の人たちへっていうところってのを、
あの意識の高さというかパッションパッションだねって思ったよねですよねってな私はすごい
急に熱量上がったなっていう感じもあるよね、
そうそうそう、譲らない、
やっぱりそういう専門分野持ち合い持ち合いなんかなっていう感じもしたなって思うし、なるほどね。ですのでまあまあこの南山城村会話に関してももちろん告知をしていこうかなと、思ってはいます。
次回の種の会が6月の8日にあるんですけど、そこに、私が今勉強中の Web3 っていう、新しい技術を、学ぼうっていうコミュニティの人が、遊びに来てくださることになったりとかもしてるので、ちょっと次回そこを少し収録できたらなとか、次回っていうかその次になるかな、考えてたりですね、あと前に多分話したことのある山をね、村の中で山を持ってはる人の、っていうか果樹園、
あ、谷村さんやね、
谷村さんの果樹園で多分もう6月はね梅がガンガンできてくると思うので、それを使った加工とかそういうこともやっていきたいし、
谷村さん言ってたよ、またどっかで、話し合う機会を、設けてもらえますかみたいな、
いやもう本当それをしないと早々に、
あれでしたら橋本さんとかもお呼びしますのでみたいなあ、そうですかって、
大きくなりそうな
話、ね、僕ちょっとお会いしたことないですがとかって言ってさ、
そう、あと産直も始まりますしね、
あ、そうね、
産直のシフトに入る、
あ、そうか、
ようになりますし、
うん、
さらに奈良町だんだんの茶道教室とかもやってまして、これもいいんですよ、月に1回忘れた頃にもう1回こうお手前を、お手前って言うんですかね、割り稽古か、ちょっとずつ今教えてもらっていて、ああ風呂手前かっこいいみたいな、キューみたいになってるんですけど、切り微弱みたいな、夏のこう縁側出前とかやったらどうですか。
そうですね機会があれば
縁側市やろうっていう話もあるんだよね、うちだけでね、
あ、はい、うちの家で以前でだいぶ昔かゲストに来てもらったイクラちゃんが、
そうだよ、イクラちゃん
トットコという量り売りのお店をやってるので、
そうだ、そろそろ出てもらわなきゃ、
それを 縁側市をしてみたいねっていう話を
してます
ね。ますね、うん、
そう、
うん、
まあ盛りだくさんなんですよね。
うん、あのちょっと熱くならないうちにまあ熱くなってもいいけどね。
そう、なんか涼しいからね。
うちやっぱり結構涼しいから、
そう
夏場でも、
いいと思うけどね、
うん、でもうんそうね、うん、
OK。 じゃあ次回、
あ次回、はい、
次回の
6月6日、はい、防守、
防守ですね、
はい、
防守私大好きなんですよね、この石器が、
うん、
乃木の種って書くんですけど、
そうですね、植物の種をまく頃、
そう、
あと稲や麦芽など炎を出る時、
そうやね、種をまくのはこの頃だったみたいですよね。梅雨が始まってこうとろっとしてきた土に種をまいてバッと出るという、まあだから昔の田植えは多分
時間巻きってこと、
だったり、うんうんうん、とか、まあ豆類も6月今はねちょっと枝豆とかを食べたいから早めに植えたり、5月からとか、もう早い人は4月の終わりぐらいからまいたりするけども、
うん、
そう、その雨季の雨と温度と光がこういっぱい降り注ぐ時期の種まきっていうのがね、まさにあのモンスーンの種まきの時期っていう感じで、まあ梅雨始まるってね鬱陶しいことも多いけど、すごくいい季節でもあるな
っていう。そうね、うん、やっぱり夏を越えるためには梅雨がないと植物はちょっともうしのいでいけない、
ね、
から梅雨って言ってやっぱり雨が少なくなると、
うん
うん、その後の猛暑に耐えられへんくなるよね、
うん、
蓄えれないっていう感じがする
の、
蓄
えとくんよね、
うん、
なんかお庭でも大切な時期なんよね、この頃が、
うん、今ちゃんと振っといてくれないと、
うんうん、
うん、夏が大変だなっていう感じはするし、
なるほど、
うん、その時期に春前に植えた木がやっぱり根付きやすくなる、
うんうん、
根を伸ばして、
うん、
で夏に備えていけるっていう感じがあるから、うん
うん、
とても大切な時期。ちょっとここ去年の湿気の恐ろしさが今から心配やけどね、その対策はちょっと考えていかないといけないな。
OK、 早めにやろう、
うん、
じゃあそんな感じですかね。
そうですね、
はい、
はい、次回、
次回6月の6日多分配信予定の、種と暮らすお楽しみに。
ありがとうございました。
はい、さよなら。